エリと
オギの
Take it easy 気楽に行こうよ。
このプログラムはヨガの教えをゆるくわかりやすくシェアしたり、地球に優しいサステイナブルな日常を提案し、皆さんの毎日がより豊かにハッピーに過ごせるようにこのラジオを作ってます。今回はなんとスピンオフ企画です。オギちゃんが現在ヴィパーサナ休暇に行っているので、私が気になる人にインタビューしてきました。今回インタビューさせてもらったのは津市にあるシェルバンというお花屋さんです。めちゃくちゃ素敵なお花屋さんで、とってもユニークなお花のレッスンをされています。で、花を通して自分を知る、見つけるというのをテーマにインタビューをしてお話を聞いてきました。とっても素敵なお話が聞けたので、ぜひ聞いてください。では、はい、ですね、津市、いつも私お世話になってます津市のシェルバンというお花屋さんに来ています。シェルバンの沢くんとマリエちゃんに今日はお話を聞きたいと思います。イエーイ、ありがとうございます。お二人ともお忙しいのにお時間をいただきまして、はい。で、シェルバンのちょっとご紹介をさせていただくと、2015年に、津市大門にオープンされまして、今7年目ということで、
はい、
はい、めちゃくちゃ素敵なお店で、おきちゃんも一回レッスンを受けに来たことがあります。はい、テーマは花を通して自分を知る、見つけるっていうテーマで今日はお話しさせてもらいたくて、沢くんが夜のレッスンをしてるんですが、それがめちゃくちゃいいレッスンで、私学ぶことが毎回たくさんあります。
はい、
はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
はい、
ごめん、めっちゃ喋ったけど、
はい、
マリエちゃんです。
マリエです。
サー君です。
サバでーす。はい、自己紹介までに、
あ、そう、ごめん、サー君の自己紹介を、
そうですね、
はい、お願いします。自己紹
介までに、サマと言います。お花屋さんをしてて、お花以外にも、お花に関わることをいろいろ人に話しながら、コミュニケーションを取って伝えていきたいなと思って普段過ごしてます。僕が、お花に出会ったのは、27の時で、
うん、27歳。
もう27の時と言ったらもう最低な人間で、
さっきもちょっと話してたけど、そ
う
そ
うそう、人間のクズっていうのが一番似合うような本当に人間で、ろくでもない、人のことを思いやるなんていう余裕はまずなくて、
今とは相当かけ離れてるように思えるけど、そうやったよな。
そう思ってもらえたら嬉しいけど、本当にね、なんかこの世の中っていうのが嫌いで嫌い で、自分自身のことも嫌いで、もう自己肯
定、27歳までは
そうだから、もう自己肯定力っていうか、
はいはいはいはい、
もうそんなん弱いよね。皆無に等しい、
自己肯定力なし、
はい、
なしの20代前半
なし、今でも弱いけどね。そんな感じで、それでも花に出会って、花って結局何をしてるのかと、ずっとこう花が好きで触れ合ってやっていくうちに、花を通して、こう人の魅力とか人間とは何かっていうのを毎日考えるようになって、結局人間って何かとかいうのを考えないとお花ってできなくて、はなんか大体のことは、まあ人間に対してやってることがこの世界は ほとんどやと思ってて、自分か自分以外の人と過ごすしか生きるってそういうことのような、
確かに生きるってそういうことよね。
そうそう、結婚するもそうやし、友達がいてるのかとか、幸せっていうところに絶対に自分以外の人が、存在してるっていう、一人やったらなし縁っていう、幸せっていうこと自体も人間っていうのは、例えば成功するっていうのを 夢見てる若者がいてたとしたら、成功って一人じゃなしに、多分その成功をイメージしてたら誰かがすごいねって言ってくれたり、例えばそれが、まあ、お金でもいいんやけど、誰かお金とかやったらお金をくれる人がいて、ちゃんと相手がいてる、
いるねいるね、
そうそう、だから人間がいないと成り立たないっていうのが、まあ、第一にあって、
あ、
なんか物事の基本っていうのは全部コミュニケーション、たった一つっていう、人と気持ち、
ね、
人と気持ちを通わせれるかみたいな、理解できるかっていうことが、お花でも全てのことでも一緒かなと思って、毎日過ごしてます、はい、
そう、沢くんのこのお花のレッスンってめちゃくちゃコミュニケーション取ってくれて、すごい話を聞いてくれたり話してくれるんやけど、このコミュニケーションを取ることと表現することって何かあって、こんなにコミュニケーションを取って表現させてくれるの？
そう、僕は全部表現の話だと思ってて、それが表現っていうのが何かっていうのは、僕はなんかお花とか、こう例えばお花を飾るとか、花束を作る、アレンジメントを作るとかの時でも全部共通してっていうのは、会話と一緒だと思ってとって、表現って何かって言ったら、そのメッセージだと、命のメッセージしかないと思ってて、その時の自分の命のメッセージを伝えるっていうのが表現だと思ってて、で当然自分が表現して生きてるっていう命の言いたいことっていうのを伝えたい、じゃあ相手にも同じように表現があるって、自分の表現に気づいたら、自分が何が好きで何を選んで生きるか、自分が自分以外の人に伝えたい気持ちがあるっていうことにちゃんと気づけたら、今度は同じように同じ人間だから相手も表現をしてるんだってことに気づくようになって、健全なものっていうのは、その会話のやり取りみたいな、こっちが表現してて相手の表現があって、それを汲み取ってキャッチボールをするっていうのがコミュニケーションかなと思って僕は、
まさに確かに確かにそうやね、さっきさ言ってたさ、コミュニケーションのやつでさ、会社のさ
あ、会社のやつ、
会社
のまあ、ほんで最初から言ったら、まあ、人間っていうのはおぎゃって生まれた時に、最初表現っていうのは1個、めっちゃシンプルなことで、それは命の表現やと思ったら、それってたった一つのめちゃめちゃ強い言葉しか昔はなくて、一番伝わりやすい、その赤ちゃんやからどう喋ったらいいかっていうか、言葉も出せんもんで泣くしかないけど、お母さんに気づいてっていう命のエネルギーが溢れてたけど、でも成長するにあたって知識とかそういう情報を得ることで、表現の方法っていうのが無数に増えてしまって、
確かに確かに変な知識が増えるもんね。
で、そのうちにどれを選んだらいいんやろな、こんなもあるこんなもあるみたいな感じになってって、
自分の表現がね、
そう
自分が表現するときに、これで表現しようかな、こっちで表現しようかな、
そうでそのうちに、まあ、学校やったり会社やったりに入って、でその社会の流れみたいな中に巻き込まれて、自分が表現をしてるっていうことすら気づかない、
気づかんそれで気づかん、いけることなんか、
相手が表現をしてくれてるっていうことにすら気づかんくて、で普通こう一緒に、まあ今エリちゃんと一緒にいててこうやって喋ってるけど、エリちゃんの前で僕がこうやって笑ったりなんかするのは、別に誰か知らない人に不特定多数に伝わるようにしてるわけじゃなくて、これがエリちゃんに意識して笑ったりとかしてて、それエリちゃんもってうなずいてくれるのは、僕に対してやってくれてるっていう、そのとても当たり前な感じ合う、視覚し合うっていうことがどんどん忘れてって、それで一日のうちに自分が誰かの表現を感じれてるか、自分がどんな表現をしてるかなんてことを 考えないようにだんだん人間っていうのはなってて、
うん、考えないね。
で表現とか言ったらまず難しいこと、
うん、
その、
うん、難しく、すごく難しく感じる、うん、何か表現するって。
そう、なんか絵を描くとかさ、そのアーティストって呼ばれるような人で、ね、自分らはあのそういうのは関係ないんだ、
うん、
と思ってこう切り分けてね、
確かにめっちゃ切り分け取る、
うんうんうん、
表現するのはアーティストとか、例えばなんか歌を歌う人やったりとかで分けるし、
うんうん
うん、なんかそういうのやってない私たちは表現できない人、
うんうん、
って思っちゃう。
もう あれあの息を吸うみたいに、もう生きるっていうこと自体が表現と思ったら、
うん、
あの表現をしてない人なんてたった一人もいてなくて、ただそれを受け取ってくれる人と出会えてないっていうのが多分問題なのかなみたいな。
確かに確かにそうやね。なんかあの絵の先生に、
うんうん、
先生なんかアーティストだからすごいですねみたいな感じのこと言ったら、うんうん、アーティストなんていないのよ、なんか、
うんうん、
みんなアーティストなのよって言われた時に、うんうん、おーってなって、でもそういうことや、
うんうんうん、
みんな表現者やし、みんな表現できるってことやね。ただそれを受け取ってくれる相手がいなかったり、表現自分がしたいと思う人とか、自分が安心して表現できる人が周りにいないかったりってことや。
そうです、そうです。
それじゃあ表現できない人
は
どうしたら
いいですか？はい、表現をしてるっていうことを認めたら表現ができることになる、うん、なぜなら絵を描けないっていう人のほとんどが、うんうん、あの絵を描けるので、字を描けないっていう人のほとんどが字を描けるって、私字は描けません、そんな字って言うけど、
うん、
あの描けるので本当は、私勉強できないからって言って勉強したことがみんなあるので、
うん、
けどみんなできないっていう、
はい、
あのまず自分がどういう存在かとか、
うん、
何ができるのかっていうのをあのもうできてるっていうことを人間っていうのはほとんどのことを忘れてることが多くて、うん、これがさっき言ったあの知覚するっていうところの能力がすごい衰えていってるっていうか、
うん、
感じるところの能力がすごい低くなっていってるんやと僕は思って、
感じるとか知覚するっていう能力が衰えとんねや、
うん、普通にあの誰かから聞いて、僕はお花を勉強してて思うけど、うん、正解っていうのをみんなすぐに出したがる、誰かが用意してくれた正解を、
それはめちゃめちゃ思う。
でこの間なんかマレーさんとかにも話してたけど、うん、自主性と主体性は全く違うっていう、あの自主性と主体性の違いを教えてみたいな話をあの
こ
の
めっちゃ深いなそれ、
スタッフさんとかにも言うんやけど、
難しい。自主性は自分からやりたく取り組んでやっていく、
うんうんうんうん、
主体性は誰かに言われたことをやっていく、
うん、
感じ、
うん、なるほどなるほど、うん、なるほど。ブーブーブ
ー、あれれ、
自主性は目的が 外にある。例えばあのエリちゃんこれやっといてよって言って、
はい、
エリちゃんがそれをやるとするやん、
うんうんうん、
目的を僕があのエリちゃんに
与えたとした、与えてくれとる、
ほんでやるとするやん、
うん、
ほんでこれは自主的な行為や、
はい、
そこに向かうための行為をすると、
うんうんうんうん、
で主体性っていうのは自分が目的まで作るの、自分が目的と期間を決めて作るって言って、それはなんでできるかって言ったら、あの自分の中に必要性があるから、例えばご飯を食べたいなと思って、
うん、
何々のラーメン屋さんに行くとか、
はい、
自分で目的を決めてるやん、それはお腹が減ってさ、自分がそのラーメンを食いたかったから行くっていうのがあって、ただ食べれんかったら、うん、自分自身が死んでるわけで、
はい、食べお腹空いたってなるもんね、食べなかったって、
そうこれが好きやとか、
うん、
いうことっていうのはあの何でしょうか、自分自身にも責任が伴う、あの何か自主性の人はあの例えばその物事が失敗してもいいわけで、うん、そこまでの期間に自分でやったか、
うん、
なんでゴールがもし失敗やったとしても、うん、まあ自主的な行動ですねっていうのはなる、うんうんうんうん、主体性っていうのは自分が中心なので、うん、あの自分自身に責任感がどんどん伴う、
はいはい、
だから、
はい、
あの同じようにまあみんなこの日常で頑張って生きてるけど、うん、それがあの自主性がある行動なのか、うん、主体性のある行動なのかでその人自身を見たら大きく違ったりする。会社に行って頑張るのはほんじゃそれが自主性なんですか主体性なんですか、うん、って言って自主性やったとしたらおのずから自分から発信してる、はい、なんかその感情とかさ、うん、生きるっていうエネルギーではなかったりするよね。誰かが与えてくれて、はいはいはい、そこに対してやってるから、ね、真面目なのは真面目、
うん、
やし一生懸命頑張ってるけどその目的自体はその人自身の目的ではない、
うんうんうんそうね、会社から与えられたミッションをこなすために行ってるから、うん、うんうんうんそれ確かに
表現っていうのは、うん、自己表現っていうのは、うん、もう完全に主体的なもの、うん、主体っていうかもう一致しとる自分の生きる目的であのそれをするので、
うんうんうんうん、
で大体あのゴールとか正解とかを求める人っていうのは、うん、それがあの自主性でしかないからどんだけその例えば僕が花束を作って同じのを作ってくださいって言ったら、うん、磨かれる能力っていうのは自主性のある能力が磨かれるだけ、
はいはいはい、
からそれは主体性の部分を伸ばしてほしいとその人自身に気づいてほしい表現にっていう僕の思いとは全く別のところに行く鍛えられる力が全く違うからから僕は全部自分で選んでっていうのは自分自身に気づく自分自身に出会うっていうのがまず最初の段階 で
だからこんあの沢くんのレッスンはこんな考えて、うんあなたすごい。
だから
ちょ気づいたわ。
ちょっとでもだから僕がリードというかその僕あの僕 Q&A でそれを例えねえけど主体性を鍛えるときは絶対にレッスンの時とかは、うんうんうん、Q を与えて A を待つコミュニケーションやから、うんうんうんうん、僕のレッスンはそんな感じで、
うんうんうん、レッスンもコミュニケーションってこと？
そう全部がコミュニケーションで、うんう
ん、全部がコミュニケーションや。
そうでも Q&A 式が一番その主体性その人自身が答えを出さなあかんもんで、うんうん、考えるのにあの重要な時間けどあのだいたい A 式の人も、
はいはいはい、
A って答えを出す、
うんうんうん、
A ほんで A を出して同じ A をっていう、うん、これはあの全然あの主体性は鍛えられへん、
うんうんうん、確かに確かに、うんうん、だってもうゴールが与えられとるから
あそう
そこに行くのみやもんねそうそうそう考えなくてもいいもんね
そうそうそう、うん、それがね大きい違いがあるよねうんうんうんそれもうできてるっていうさあの何ちゅうのことを気づくっていうのはあの私字が書けませんって言って本当は書けるでしょみたいな、うん、それは多分あの A を求めるからそれがその人が今までの人生で培った脳みそっていうのがあの自主性の部分やもんで A をこの人は求めてるけど
でもそうやね多分日本人のそのなんか学校教育とか、
うんうんうん、
なんか生き方自体がきっとそうかもしれないなんか答えばっかり、
うんうん、
なんだろう教えられなんていうの
そうそうそうそうこれが答えですみたいなね
あそうそうだから考えなくても、うんうん、それに進んでたらいいだけやもんね、うん、
じゃあ考えてくださいおかしいと思いませんかA を出してもらってそれじゃあ A を出してもらってこれが正解ですっていうのが本当にずっとちゃんと続いてて正しいとしたら、
うん、
で世の中はなぜこのままなんですか、うん、みんなほんじゃあお金持ちになれる方法って言って例えば A が挙げられてたとしたら、
はいはいはい、
なんでほんじゃあみんなお金持ちになられへんとか、
うんうん、
政治経済とかの話でも、
うんうんうん、
なんでほんじゃあ A はもう今まですごい人がおったって言うんであればですよなぜ A がって言ったらあの人生であの当たり前のことでどんだけ例えば僕もレッスンとかやってるけどあの同じ人間であるっていうところからは出られへんっていう別に優れてるわけではないので、はい、
答えを探 そうね、そうね、同じ人間、はい、
答えをお互いに話をし合って近づこうと思うっていうのが唯一できることかなって僕は答えを出すことじゃないっていう、やらなあかんのがっていうふうに、答えはあの誰も持ってない、誰一人あのうまいこといく答えなんて誰も持ってなくて、一緒にでも答えを答えにしようと話し合ったりすることはみんなができる、夢を見たりとか夢をシェアするとかもできるし、が人間の素晴らしいとこやなと思う、表現のいいとこやし、
そうやね、そして誰でもみんな表現できるから、
うん、
表現してコミュニケーション取り合うこともできるってことやもんね、
うんうんうん、
ってことはみんなが夢を持てるし、
そう
みんながその夢に向かっていけるってことやもんな、
そう
ほんまやん、
そうなんですよ、
ってことはすごくさ、なんかシンプルじゃないけど、
うん、
簡単、
誰でもできて、僕が大体思ってるのは誰でもできて、で A っていうのは A とか A のみ、正解のみを求めるっていうのは、
うん、
正解の中にさらにいい正解とか、
うん、
そういう話になってきて、一番を決めようみたいな、
うん、
とか、
正解はじゃ一つじゃないってこと、
例えばほんで僕が A を出すとするやん、エリちゃんに、
う
ん、この花束を作ってって、
うんうんうんうん、
でエリちゃんは作れたけど、うん、もう一人の人はあの作れん人が出たとする、
はいはいはい、
同じものを、
うんうんうん、
ほんでそこで価値観というか基準が決まってしまう、人が劣ってるとか優劣っていう考えになるけど、これが単純に答えがないものでしたら、一緒に作る一人一人とと思ったら、全部が A に、人生の A にできる、誰もがでほんでみんなが A が違うから、みんなで幸せっていうのは違って、でもこのコミュニケーションの間に幸せっていうのは作る、
うん、
あの幸せっていうのがあってそこを目指すんじゃなしに、一緒に一人一人と作れると思ったら、
うん、
みんなでシェアする感覚になる、いいものは、
確かに確かに、めっちゃ深いやん、ちょっと待ってすごい深すぎたかさ、私聞きたかったのは、
うん、
優劣がついてしまうってあるやんか、
お
さっき言ってたやつ、言い悪いとかができてしまうやん、その私ができても他の人ができなかったりとか、その優劣っていうのも、
うん、
その人その人の、
うん、
その人、うん、だから優劣なんてものはないってことやよな、
優劣はあると思う、
ある、はい、
優劣っていうのは確実に存在するけど、
うんうんうんうん、
あの優劣をあの人生のその価値観で
大丈夫よかった
第一にするかどうかっていうのを僕らは選べれるっていう、世の中を良くするとかいう言葉があったりする、
うんうんうん、
それはあの第一にするのを、何かを僕らが選ぶことやとは思うよね、
あ、
うん、最初に第一にするのが、例えばその何て言うかな、優劣の方を第一にしたら、それは競争社会にな
るし、ね、うん、あ、確かに確かになる、今がまさにそうやよね、
うんうん
う
ん、でもそれはあのなんていう、競争することで伸びたりとか、まあそういうことは起こると思うねんけど、
確かに確かに、
でも僕そもそもその中からあの競争して落ちる人の方が多い、
多いね、
それは何か決められたカテゴリーの中で判断するから優劣っていうのが生まれるけど、あのそもそもその人がそのカテゴリーに属さなあかんのかとか、特性っていうのがあると思ってて、そこをその人生まれ持っての特性とか、その人が本当に大切にしてる心情とか、そういうところをあのカテゴリーにしたら、全員がオンリーワンのカテゴリーを生きてるってなって、 あの能力っていうのがこう主体性っていう話をさっきしたみたいに、うん、主体性の分野っていうのは自分自身のことやもんで、
うん、
どんどん伸びて楽しいし、自分でやりたいことやから無限に伸びていく、
うんうんうん、
カテゴリーの中やったらあの誰かと比べて1位以下、
うんはい、
でどっかで頭打ちが来るっていうのは僕はなんとなく、
確かにそうや、
うんうん、
すごいな、なんかさ確かにそういうことやわ、優劣もあるわ、
うん、
うん、しそうやで優劣が あっていいし、
うんうん、
なんかだからそれがいいとか悪いとかで決めてしまうけど、うん、そうやよね、ほんまやわ、ほんまやわ、
でも大人と子供っていうのは優劣があるやん、
うん、うんうんうん
うん、で思うよ、その優劣っていうのはその例えば年齢でもそうや、
うん、
その50歳の人と、うん、例えば3歳の子、
うん、
これは優劣っていうのをその進んでる進んでない、
はいはいはい、
とかだけで判断するとしたら、
うんうん、
あの何て言うか確実にある進んでる人がおる、うん、考え方も進んでたりとかするけど、
うんうん、
でも根本的な話をしたいって僕は思ってて、
うんうんうん、
それはあのいつか追いついたりもするし、
うん、
あのその人に得意なものがあって当然いいけど、うん、お互いにどういう人間かを理解したら、
うん、
あのその優劣っていうのはほとんど問題じゃない、うん、全てのことが、
うん
うん、例えば僕はあのヨガができへん、
はいはいはい、
ヨガのことは分からへんけど、
うんうん、
エリちゃんはヨガにその人生の時間を使って、
うんうんうん、
そこの優があるわけ、
はい、使って学んでる分の時間と知識は確かにある。
そう、
うんうんうん、
で僕が例えばその子がレッツやったとして、うん、踊ってるとして、うんうん、僕とエリちゃんはあの一緒になんか一個、
うん、
コミュニケーションして生きられんかって言ったら、うんうん、理解し合えんかって言ったらそれは違うけど、ただ、
うん、
そのカテゴリーの中で、
うんうんうんうん、
ただ勝とうとか上回ろうっていうことを第一にしてしまったら優劣だけが全てい、
あー、はい、
なってしまう、うんうん、
確かに確かに、
でも優劣があることが差別を生むわけではないと僕は思ってる、
はいはいはい、ほんまやねほんまやね、
うんうんうん、
あでも優劣をつけてしまうから、うんうん、みんな表現できるのに、
うんうん、
勝手に自分が表現できないって、
うんうん、だからそうそうそう
なんか下手くそやからとか、
うんうんうん、
って思っちゃうんだ、
そう、それは最初に優劣の考えを第一心情で生きてる人間だけがそう思ってる
だけ、なっちゃうのね、
うん、お前これがコミュニケーションの話って思ったら、ほんで毎日人とは話せん、うん、友達と話したり、
うん、
おはようって言うや
ん
ぐらいやと思ったら、うん、優劣っていうのはないから
ないね、
うんうんうんうん、
ほんまや、そうやね、だから表現は、
うん、
コミュニケーション
そのぐらいに
思った方が
会話とか何の話をしたいんやろうなって、
はい、何の話をしたいんっていうのはよく聞かれます、うん、そうですね、何の話をしたんやろうな、うん、
だから自分が何を感じてんのかを毎日感じようと、ちゃんと感じるだけでいい、
うん、
変に横島に自分ってこれが間違ってんのかなとか何がしたいんやろうじゃなしに、
うん、
ただ感じてんのを純粋に見ようとする、
うんうんうんうん、
それは複雑なことじゃなしに、うんうんうん、どうやってこの将来はとか難しい話はしてなくて、
うん、
僕は、
うんうんうん、
ただ今本当に空を見て綺麗やなって思ったら、
うんうんうん、
それがその人の求めてることで、
うんうんうん、
それが自分が今感じてること自体がその一瞬が本当に意味がある、
うん、
と思えるかどうかの違いが感じるっていうのは、
確かにって思ったら、うん、常々生きてたら感じてるもんね、
うん、
自分が気づいてないだけで、
そう、
うん、だからそうやよね、
自分がそこに気づけたら、
うん、
あの何時かな、自分自身に気づくっていうことになるし、うん、自分自身の表現にまず自分が気づいてあげたら、あの他の人に対して言えること、自分の話ができるようになる、やっと、
うんうんうんうん、そこでやっとようやく、
そう、
でも確かにそうかも、そうやよね、
うん、
表現できるってことに気づけたら、
うん、
表現 自分が表現できるから相手の表現も聞いてあげようって
思う
よ
ね。そうそうそうそう、
うん、
聞く余裕ができるの。
そうやよね、
うん、
うん、そうや。さおくんだってその最初は花に出会う前はさ、
うん、
人のことを思いやる余裕がなかったって言ってたけど、
うんうん、
その根源も、
うん、
そういうこと。
そういうこと。自分自身が、
うん、
あのそこに今言ってた話みたいなことができてないから、
うん、
気づけてないし
相手に対してね、
うん、相手に対してそういう自分自身もそれが表現をしてるとか、
うん、
自分がなぜこんなモヤモヤした気持ちで生きてるか、
うん、
っていう本当のところがわからなくて、
うんうんうん、
その世の中のことを言ってみたりとかしてるだけで、
うんうん
うん、外のことに大体の目がいく、
はい、
でも、
うん、
これは、ね、ほんで僕が気づいたのは誰の人生ですか、
うん、
って言ったら、
うん、
本当に命に価値があるんだったら、
うん、
今こうやっていろいろ感じたり例えばそれが苦しいでも悲しいでも、
うん、
それが人がマイナスだと思うことでも、
うん、
マイナスもプラスも結局一緒な価値がある、はい、だから喜怒哀楽って4つ並んでて全部一緒だと思うんだけど、
うん、
人生にとって全てあの等しく素晴らしくて、
うんうん
うんうん、そこが全然感じられてなかったのが多分その20代後半までっていうか何も感じられてないからどんどんどんどんその横道にされていくね、
うん
うんうん、そんなんやった気がするかな。
で花と出会ってその表現することをだんだん学んでいったって感じ。
勝手にねあの花っていうのは、
うん、
あのどうしてもまあレッスンでも言ってるけど花をやって何を得れるかって言ったら、
うん
まあ、観察力と多視点って僕は言っとって。
観察力と何で
多視点多い視点を得れる
多視点
それは観察力っていうのは最初にお花を捨てて得たもんで、
うん、
これは前も言ったかもしれんけど星の王子様っていう本があるんだけどサンテクジュペリさんが書いた、うんうんうん、
私も好き。
あそこに出てくるあのねあのバラ園の話があって、
うん、
あのキツネがおるねんけどさ、
はいはい、
でキツネが言ってくれて、
うん、
あの王子様があの星に行った時に全部バラが同じに見えるって言ってたら、
うん、
キツネが毎日行ってみなって言って、うん、で最後の日に分かるよって言ってで最後の時にその星を離れる時に同じようにバラを見てたら、
うん、
王子様はあれが僕のバラだって気づくっていう、
は
い、お花やってたらほんまにそれが起こって同じようにこう生えてる植物、
うんうんうん、
じーっと見てたらその細かい違いに気づき始める。一個ずつそれが自然界のものであれどんなものであれ、
うんうんうん、
色やったりニュアンスが違うとかに気づく。それは人間を見てても一緒やと僕は思うの。同じ人間がおらんっていうのがそういうことで、
はい、
細かい違いにそういうのに観察力お花をやってて見てて得たものを、
うん
人間にも生かすことができて、多視点っていうのはお花を飾るっていうのは、
うん
自分のためか人のために、
うんうんうんうん、
例えば部屋にお花を飾るっていうのは、
うん、
自分の心に対する話しかけやったりすると思う、
うんうんうん、
僕は対話みたいな、
はいはいはい、
自己対話みたいなことが行われてるなと思うんだけど、
うんう
ん、なんでそれを例えばお客さんを呼んで、
うん
見せたりっていうのは僕はお仕事でしたりもしているのでそれってメッセージやと思うの。外の人に対するメッセージで、
は
い、お花っていうのは自分の心か他人の心に、
そう、
ね、
はいはい、そうそうそうやそうや、
だから2つしかないよな、
うん、
だって話ってそうやん、
うん、
独り言か、
うん、
相手に言うかしかないみたいなどっちも意外と大事だったりするんだけど、ほんで相手に伝えたかったら例えばお花やったら飾る時とかさ、
うん、
女性と男性は背の高さが違かったり、
うん、
見えてる世界が違かったりするから、
うん、
相手の意識、
うんうんうんうん、
相手の立場にならんかったら見えない美しさがあったりする、
うん、はいはいはい、
それに気づき始めるよね。足してんっていうのはそういうことで。
深いな、深いな。そうやよな。ってなると、うん、相手のことを考える。
うん、
よ、いや、なんていうんだろう。
そんなんをお話をしてるうちに、そういうなんか勝手に人間のことを考えながら、結局人間に、
う
ん、話の最初に言った人間のためにしかみんな。人間のためのことを全員がしてると思ったら、多分ずっとお花のことを僕は考えて、結局行き着いたのが人間、
うん、
だってお花を見て綺麗っていうのは人間しかおらんってことに気づいた、僕があのずっと綺麗なものを作ろうと思って、うん、昔はその自分が作るものに頑張ってた時期があるけど、でもこれを見てくれてる人の心が動くねんなって気づいた。から最初にあるのがどこやって言ったら、そのメッセージがここにあるけど、
うん、
メッセージが全てじゃなしに一緒に作る心っていうのは、その一緒におる人らと作るもんやっていう、自分の中にあるものじゃないっていう気持ちに気づけてきたお花をやってたら、最初から外にある時もあるよね。だって僕が、はい、その僕にお花を教えてくれた先生に出会って、
うん、
言ってもらって、うん、僕はあの人生が変わったりするっていうことは、心っていうのは、僕の心は最初から他の人が持ってたりすることもあると思う、う
ん、待って待って、どういうこと、どういうこと、サー君の心を、
そう、僕の中に、体の内側に心があって、
うん、
何もかも勉強して取り入れたり、
うん、
心をなんていう、洗練されていくっていうかさ、っていうようなイメージじゃなしに、
うん、
心っていうもの自体を他の人と一緒に作らなあかんものとか、外にあると思ったら、あの平和な気がすんのよ僕は。
あ、
自分の中にあるからこれを大事に守ったりじゃなしに、
最初エゴ的なもの、それって、まあ、自我というかさ、まあ、私って、
そうそうそう、
っていうものを、
そうそう、で心が傷つくとか言うや
ん。
確かにそれはあるよ、
うん、
確かにそれはあるけど、
うん、傷つくこともある。
でも全部自分の中に自分の心があるなんて思わんかったら、あの楽やん。
楽、確かに確かに
楽やし、うん、あ、そうかって。ほんじゃ心をもうちょっと綺麗にしたいなとか、
うん、
なんか思う時があんねやったら、
うん、
人に会わなあかんなとか、
うん、
一緒にだって、うん、僕以外の人が僕の心を持ってんやったら会いに行くしかないよね。
あー、なるほどね。
ハッピーな気持ちが僕が感じられんねやったら、最初から全部持って自分が生まれてきてないっていうことに気づけたら、自分が本当に弱くて、まだちゃん、なんていうか、最初から完璧みたいな、究極とかじゃなしに、いつでも何かに近づいたり、目標を作ったり、
うん、
柔軟に生きれるのが人間のいいとこやったとしたら、僕の、成長とか未来とか心っていうのを、
うん、
他の人がこの地球で持ってるって思ったら、
うん、
会いに行けばいいっていうか、
あ、確かに確かに、
楽しいよね、そっちの方が。
楽しいね、
考え方的には
楽しい、楽しい。ほんまやない、
自分自身の中にあってさ、自分で鍛えたらいいとかだけやったら、なんか自分だけでいいことになっちゃう
ね、うんうん、一人で生きていけるってことやもんね。
いや、さっきの A とかの話もそうやけど、
うん、
答えみたいな A だけを出そうと思って、自分が A になってやるみたいな考え方だったら、
うん、
ほんじゃめっちゃ優れた人になったとするや
ん、うん、
最後の一人みたいになって、なんでや、それって友達いらんやん、
うん、友達いらん
し、誰もいらんやん、
うん、
だって一番優れてんねん、たった一人になるってことで、
うん、
みんなその考え方にはついていけんし、
うん、
でそんな人に僕褒められんのとかもさ、
うん、
褒められるのもなんか差別やと思っとって、
うんうんうんうん、
だって女対等やのに、そのあんまり褒められすぎたら、それってもう変な特別視してるってことで、
うん、
違うとは思うんだけど、
うん、
なんじゃかな、それに 人に褒められたり何かして一番になったとこで、
うん、
その人はほんまの友達っていうのはおらんよね。本当の心を許せる人もおらへんし、それって、あの、なんちゅうかな、そういう幸せ、うん、そうそうそう、
ね、幸せではないよね。
かなって僕は思うの。
確かにその時は一瞬嬉しいし、
うんうんうん、
なんか幸福感に満たされるけども、うん、本当の意味で幸せかって言ったら、
うん、
そうじゃないわ。確かに。
思いますね、
うん、そんな思いでレッスンしてくれてたんや。
いや早よ気づけ。
すごいマジでさ、いや本当にめっちゃ考えるしサークのレッスンな、あのめっちゃ面白いのよ毎回。でもこんな深さが詰まってたとは思わなかったから今日聞けて本当に面白いな。
ありがとう。
あのサマ君のレッスン、うん、全人類が受けた方がいいのになって思う。それなんでかっていうとみんな多分幸せになると思うよね。なんか
嬉しいね。
そう、なんか自分のことを知れるからかなそれって、うん、なんでなんやろ。そう、表現するってことができるようになるからかな。
僕はなんかどんどんシンプルな方がいいと思ってて、
うんうんうん、
のまあ今でもこれややこしい感じやから、うん、もっと多分簡単なことにできていったらいいなとは思ってて、
で、
うんうんうん、一言とかの方が、うん、なんちゅうかな、そのめっちゃ子供でも分かる、うんうん、大人でも分かるぐらいが表現ですっていうので、
うん、
もうまとめた方がなんちゅうかテーマがはっきりしとって、
うん、
あの思うんやけど、
うん、
昨日もねその知り合いにあの言われて、
うん、
のサー君のレッスンっていうのはどういうレッスンかなみたいな、
うんうんうん、
何を結局教えとんのみたいな話になって、
うんうんうんうん、
僕が教えてるのは誰でもできること、これは免許も資格もいらへんし、
うん、
その教員免許とか、うんうんうん、そういうことじゃなしに、
うん、
きっと誰でもできる、
うん、
何ちゅうかな、自分の人生で得たもの、
うん、
言ってもらったこととか、
うんうん、
自分が時間をかけて自分で考えて答えを出したようなことは、
うんうんうん、
人に教えれるっていう。だから何ちゅうかな、いちいちそのさ、何か勉強っていうか何ちゅうかな、その。ちょっと違うんよ、うん、その
自分で考えて出した答えは確かに
A をあの前さっき言ったあの正解みたいなのを僕は教えるんですし、
うん、
ただ僕が失敗した話とか、
うん、
僕の人生がどうやったかとか自分の人生、うん、まあ無駄にした時間っていうのも絶対あるはずやと思うの。
まあ、無駄なこと私は何もないと思うけど、
まあないとは思うよ、
うんうんうん、
ないとは思うけど自分的にはあって思うこともあったり、
うんうん、まあね、そうよね、うん、あるよね。
そう、それをただ僕はなんかみんなのいいところが見えるもんで、
うんうんうん、
先にいいところが見えてしまうもんで、
うんうん、
自分よりいいとこがあるような人がわざわざ時間をかけたり、
うん、
しないで済むように先にそれは自分が失敗した話とか心を開くのが大切とか、
うん、
なんか、うん、いいことに出会える方法は全部人にすぐに言えたらいいなっていうか、
うん、
そんな感じには思ってはレッスンはしてるね。
うん、確かに確かに、うん、それもだってコミュニケーション、
そうそうそうそう、ね、でそのスタンスを示したい、
うん
し
うんうんうん、
姿勢みたいな、
うんうんうん、
その人と付き合いをするっていうのを自分の中にちゃんと決めて、
うん、
どういう形でも、
うん、
その時間を使ってその人がいてない時とかも自分は思い出したり考えたりしてるっていう、
そのことは、
そういうなんていうかな、時間を使ったりするっていうのも、
うん、
ちゃんとなんていうの、そういうのを感じられる距離感で、はい、なんかを伝えたい、
うん、
その人にもし本当に コミュニケーションができる相手がおらへんのやったら、うん、あの僕がそうやったみたいに、僕の先生に出会ったみたいに、みんなが自分が最初の一人になってやるんだっていう気持ちが、
その相手にとってね、
世の中に必要やと思う。誰か運命の人っていう言葉あるけど、それいつか出会うやん、
うん、はいはい、
じゃなしにあの自分がこの人の最初の一人なんだっていう意識が、あの世の中を良くする気は、自分の人生も変えるし、その人の人生も変えるかなみたいな。だって普通に最初の一人やん、うん、絶対に。
そうやそうや、
うん、
そうやね。でも確かに確かに、だってレッスン、うん、来ると、うん、マジで 120% で
向き合
ってくれるもんさ。
そう、分からんけどさ、それがまあ、うん、何でもいいねんけど、うん、でも何かが伝わるってやっぱそういうことやと思うの。
あ、確かに確かに、
分からんけどさ、それがまあ主体性の話に今度は戻っていたりね、自分に必要性があるのよ僕は。
あ、
僕があの教えてもらえてるっていうのを感じてるっていうのもあって、あ、
はい、
僕が教えてもらってるのはただそのなんちゅうかな、僕が欲しかったこういう人間関係とか、
うん、
コミュニケーションっていうのをいろんな人と喋って、
うんうん
うん、僕自身が落ち着くっていうのもあるよね。僕がその20代の最後の方までなかった、
うんうんうん、
求めてたみたいな人間関係の作り方を、
うん、
あの今こうやって人と話しながら作れたりとか、そういうのを感じれるから、あのそれはエネルギーも湧いてくる、
あ、
うん、やる意味がここにあるって思えるから、
うんうんうんうんうんうんうん、そうやね、そうやね、やる意味。
そうそう
そう、うん、え、さあくん、なんかじゃあ、なんか、さあくんの使命っていうか、役割って何やと思う？
僕の役割か、僕の役割？
今の話を聞いて。
そうやな、僕の役割は、うん、人生の工程やと思う。その人の人生の工程で、僕はあのお花やってて、で僕個人的にはなんかその弱いものとかが好きな、うん、弱いというか人から忘れられるような小さいなお花とかが好きで、はい、でもまあお店とかやったらね、そうじゃなかったりもするけど、求められてるのが違うかったりするけど、でも個人で自分で楽しんだりするのとか、あのそういう作品みたいな話になったら、もう一本だけとか、その辺に生えてる野草とかが、バラとかそのすごい大きいお花とかと同じ価値があるっていうのを言ってあげたくて、それが僕自身が多分人に見つけてほしかったからやと思うの。助けてほしくて、表現がそこにあると思うのや。みんなと同じやっていうふ
う
に、誰かに伝えたかったし、それを理解してほしかったみたいな、
はいはい、
そういうのはあってさ、
うん、
そんで何だっけ、
さくの役割、
役割って言ったら、
うん、肯定してあげる。
そうそう、そういう、僕はそれを自分の感覚で、その時悲しいと思ってたよね、
うん、
人に認めてもらわれん時期っていうか、人とコミュニケーションがちゃんと取れてない時期があって、その時の自分が悲しんでたから、
うん、
悲しいっていうのがあって、
うん、
まあ、他の言い方も多分あるんやろうけど、で僕は他の人のその悲しい部分が見えたりするというか、感じられたりする
もんで、うんうんうん、そうやね、だって自分がその経験してきたらそうやと思う。
で僕は同じ人間ですよっていうのを人に示して普通に話せれる、
うん、
でそれがあのさっき言った喜怒哀楽とか同じ価値、
うん、
喜んでる時もいいねっていうし、悲しんでてもそれも全部つながって、きっと同じ意味があると、あの自分の話をしながらお花とかに触れ合いながら、あの説明して、気持ちの説明とかをして、あの相手のことを、 あの肯定してあげたい、
はい、
うんっていうそういう役目やと思う。僕の役割っていうのは、
いや私もまさにそう思います。
なんか分かんないけど教育とかさそういう言葉を使うけど、でもそれはなんかまあ世の中にそういう言葉があったり分かりやすいから使うだけで、けど本当はお互いの理解をするためのことしかないと思ってて、僕にできるのはなんかそうやってお花で何か作ってとか、お花で表現するっていうことで、で相手に、自分も一緒やでっていう、
確かにそうやね、一緒やね、ほんまや、
だから大丈夫だよっていう、もし辛いことがあっても、大丈夫だよっていうのとかかな。
いやはい。ほんまにそうやんね、
うん、結構難しくみんな考えすぎやね、僕も結構なるけど、あの大事なとこからどんどん離れていくから、
難しく考え出すとね、
そうめっちゃ簡単なルールっていうか、やりたいことは簡単やったはずみたいなをいつも感じようと僕も忘れずにって思ってます。
やりたいことは簡単やった、
そう
はず、そうや、
そう花を通して得て、みんなが本当に同じ人間で同じ価値があるなら、じゃあ自分がさっき言った悲しいとかで言ったら、自分が悲しかったことがあんねやったら、当然どんなに明るい人やったり、何かの人でも、それは違うけど、内容は違うけど、同じように悲しいんだっていう記憶はある、それでみんなそれを乗り越えやんなあかんと思って、あの全員が素通りせんなあかん時もあるし、来てるけど、ただ同じだよって言ってくれる人とかが何ちゅうかな、おったら、その時素通りその人がしてキャッチボールになってなかった、心の中にそれがトラウマやったりすることもあるよね、
そう
やったらもう一回そのボールを、あの投げる場所を与えてこう受け止めて、僕も投げるっていうのがなんか何ていうかな、その人の肯定になるような気がするの。
そうやそうや、キャッチボールして受け止めてもらって、
そう、
あの自分も表現できたら、それはめっちゃ肯定ですね、
はい、
これ私、何回も聞いて
し
まった。いい話で、
そう、これが僕の役割です。お花を通して人とコミュニケーションして肯定する、その人の人生をっていうのが僕が生まれた理由ですわ、
すごいな、もうなんかそれ見つけてるやん。ちょっと羨ましいわ。自分の役割、いやすごい、あの素晴らしいことだと思います、はい。そして本当にみんなにレッスン受けてもらいたい。皆さん、初のスピンオフ企画はいかがだったでしょうか。楽しいお話は尽きることなくまだまだ続き、なんと今回は2部構成となりました。なので後半続きをまたお楽しみに。シェルバンは津市大門にあるお花屋さんです。インスタグラムやホームページがあるので、ぜひ素敵なお花たちを見てみてください。夜のお花のレッスンも本当にいいレッスンなので、ぜひご興味ある方はおすすめします。続きをお楽しみください。ありがとうございました。 Have a nice day. Bye.